では今から、物の見方を変えていくという話をしていきたいと思います。まあ今も売れてると思いますけども、一時期すごく流行った7つの習慣という本があります。で、過去のいろんな150年ぐらいの、まあ、自己啓発というか、そういった本とか著書、まあ、記述とか、あとは講演とか、あとは、いわゆる、まあ、社会的に成功したと言われている人たちが持っている習慣とか、そういったものをですね、分析して共通するものを抜き出したら7つありましたよみたいな話をしている本があるんですが、その中でですね、一番大事な原則はインサイドアウトだという話があるんですね。で、そういうコンセプトを出しちゃって、そのインサイドアウトというのは、自分を変えることで世界を変えるっていう話をしているわけです。で、例えばまあそのルールを適用すればですね、他人は変えられないと、変えられるのは自分だけだとか、そういうふうに言えるんですけども、実はこの話はですね、もう少し考えていくと、私たち自身がのものの見方自体はもうもともと自分の中からしかものを見てないっていうことがあるんですね。で、そこの構造についてですね、ちょっと説明をしていきます。で、少し分かりづらいかもしれないんですが、これがしっかり分かってくると、インサイドアウト、インサイドアウト、他人は変えられないとかいうことをですね、呪文のように唱えなくても、そういうもんなんだというふうに納得していただけると思うんですね。そしたら、そこからですね、すべてがスタートするというふうになっています。じゃあちょっと説明をしていきたいんですが、まずですね、なんか物理学者の言葉だったと思うんですけども、世界が存在していて私が、見ているのではないと。私が見ているから世界が存在するという言葉を言ってるんですね。で、もう一回言いますね。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、世界が存在していて私が見ているわけではなくて、私が見ているから世界が存在するっていうことなんですね。これがまあそのボームっていう人は物理学者ですけども、その人とかがまあ物理学とかの持ってる視点でもありますし、哲学とかがまあ獲得してきた視点でもあると思うんですけども、つまりどういうことかっていうと、例えばですね、まあ現象学っていう分野で考えると、まあ例えばリンゴを見ましたよと、リンゴを見たときに、もしかしたらそこにリンゴがあると勘違いしてるだけで見てないかもしれないですね。もしかしたら頭がちょっとおかしくなっててリンゴが見えてる気がするけど、本当はそこにリンゴはないかもしれないです。で、逆にリンゴと思ったものはなしだったかもしれないしって言って考えていくと、その見えたリンゴは本当に存在するかっていうと結構怪しいぞっていうふうになるわけですね。で、今この話を聞いている人も、あと僕が話してる僕もですね、もしかしたら映画マトリックスっていう映画はですね、人類がこう未来にみんなコンピューターに、ね、頭の脳のところをこうなんかプラグみたいなのを刺されて、でみんな実はこう水槽みたいな培養のところで育てられてて、生体電流をこうコンピューターが集めてるみたいな世界で、で、その、ただ電気集めようとしたら人間は自殺しちゃうから、その、本当にリアルな、その、世界を仮想で作って、脳の中にその情報をやり取りして、で、仮想世界にこう、住まわしておくっていう、そういう世界観の映画があるわけですけども、まあ、ぜひ見てほしいんですが、もしそのマトリックスの世界だったとしても僕らは気づかないんで、本当にそこにリンゴがあると思ったのはただのそういうコンピューターが作り出してたマトリックスの世界でないかもしれないわけじゃないですか。で、全ては夢だったかもしれないし、で、そういうふうに考えていくと結構怪しいぞと。でも、マトリックスの映画有名なんで見たことがある人も多いでしょうし、あの映画が出たことで、小説だったりとか、いろんな人の意識とかがちょっとずつ変わったりとかして、この、 ものの見方っていうんですかね、自分が見てるものが絶対にそこに存在するは結構怪しいかもっていうことについて、その受け入れられないことはないと思うんですね。でもそんな風にして哲学は考えていて、でもうちょっと言えば物理学だと、例えば絶対零度のものをこう観測するっていうことはできないっていう考えてるんですね。で、絶対零度って言って、こう極限まで温度を減らしていけば、まあ温度っていうのはその原子とか分子がの振動が大きければ温度が高いっていうふうに考えて、まあ実際高い、計測値は高いんですけど、その振動がなくなるぐらい冷やす。で、止まってるまで冷やすということをしたら、それを絶対零度って、これ以上冷たくならない、マイナス200、なんか80度か70何度か、ちょっとなんかそんなのなんですけども、そこまで冷やすと。で、それを観測することは実はできないって言ってて、で、どういうことかっていうと、絶対零度のものを見ようとした瞬間に、そのもの自体は、見るっていう行為は光が当たって反射して目に入ってくるわけですから、見た瞬間こっちにエネルギーが行くわけですね。そしたら揺れちゃうわけです。マイナス、絶対零度にはできないんですね。で、僕らがその観測者として独立することはできなくて、必ずその、なんていうんですかね、自分が必ず相手に影響を及ぼしているわけで。で、そういう考えの延長をしていくどうですよ。こう、絶対にそこに何かがあるって確かなことがないわけですね。例えば、もっと別の例でいけば、例えば電子っていうものを計測して、なんかあの、理科とかで習ったと思うんですけども、電子ってあの、原子核の周りをぐるぐる回ってるんですけど、あれって、本当に回ってるかなって言って計測しようと思って、まあ、例えばその電子に、がここにあるかなってやろうと思ったら、あるかなっていうことを調べるためには、結構波長の、その、強い電波を当てたりするんですね。で、当てて、あったって発見したとしますね。で、当てたでも瞬間にどっか行っちゃって、どこ行ったかわかんないんですね。そしたら、そこにあったかもしかわからないって言って、必ず自分がどうしても影響を及ぼす。なので、で、それまではずっと、その、自分は影響を与えずに物事がちゃんと存在してるっていうふうに思ってたんですけど、そうじゃないぞっていうふうに、まあ、物理学の方では考えるようになってきてて。で、論理的な考え方で言っても、その、さっき言ったようにリンゴっていうのは、あるって思ってるけど、その、あると思わせてるだけっていうことに気づけなかったら、ないかもしれないし。で、そういうふうに考えてくると、結局ですよ、自分が、どう見たかが世界を作ってるっていうことになってくるわけですね。で、また別の分野の話していくと、例えば人間の脳っていうのは、自分にとって重要なものしか情報として入れないっていうこと、構造があるっていうことが分かってるんですね。だから、例えば、ゴルフをしない人にとってはゴルフの重要性って全然ないですから、テレビ CM でゴルフをやってることにも気づかないし、こう車で運転してた時にゴルフ場の練習場ってすごいでっかい建物ですけども目に入らないと、見えてるんですけど全然意識に残らないから、ないのと一緒ですよね。そこに存在してるんですけど自分は見てないからないと思ってるわけですし、ないっていうかないことすら気づいてない、見てないことすら気づいてないから、そもそも自分が見てるものしか世界じゃないわけですよね。で、逆に言えば、例えば、そうですね。例えば、自分が日清の社員だとする。ラーメン屋さんで、ラーメン屋さんじゃない、なんだっけ、ラーメン作っとか作ってるあの会社の日清の社員だとして、そしたら、こう、どっか田舎遊びに行ってる時に工場があって、その工場が日清の工場だったら、おお、日清の工場だって思って、注目しますけど、僕ら普通の人はそんなこと知らないですから、工場があろうがなかろうが別に関係なく運転して通り過ぎるという形で、こんな風にして人間の脳自体も自分がこう見たもの、重要なものしか入らないし、どう見たかによってその世界はこんな風なものだって感じてるわけですね。で、 逆にあとはもうちょっと言えばそのなんていうんですかね、物の捉え方によっても世界のあり方は変わるし、例えば、円高っていうのがあって、これ円高は良くないってテレビでいろいろ言ったりとかしてますよね。でそしたら円高、ああ良くない、今良くない状況だって思えば良くない状況なんですけども、もし海外企業を買収しようって考えてる人からすれば、なんていい時代なんだっていうふうに思ってるわけですよね。そしたら同じ状況なのに世界の見え方が違うわけですよね。で、まあ例えばですよ、その今の現状でいけば円高良くない良くないって言ってますけど、まあもちろん日本は輸出をしてるから円高だと日本のもの高くなっちゃうので売れづらいとかそういうことを言ってるんだと思うんですけども、まあわかんないですよ。まあ例えばですよ、円高なんで日本にすごいたくさん貯金がありますよね。まあこうできるできないは置いておいて、この貯金を全部使って海外の有力な企業の株をひたすら買っていけば、なんていうんですかね、それぞれ あの企業の株の配当金で赤字国債をなくすとかねそれできるじゃないかっていう風な発想になるかもしれないし、とか言って、そんな風にして円高っていうものの捉え方によっていい悪いに変わるしっていう形で、実はその僕らが見てるから世界があるっていうこの発想をなんとなく理解してほしいんですけど、わかりますかね。でもう少しじゃあちょっと例をいくつか出してみたいんですけども、例えばこいつは悪いやつだってずっと思って誰かのことを見てたら、どんな行為をしても悪いやつに見えるんですね。例えばたまたまつまずいて何かあのゴミ箱を蹴飛ばしてしまったとしますよね。でもこいつ悪いやつだって見てたら、ああやっぱり悪いやつだ、ゴミ箱なんか蹴りやがって、つまずいただけなのにそう見る可能性もありますよね。でだから自分がどういうふうに世界を見てるかっていうことが世界を作ってるわけで、で世界があるから、世界があって私たちが見てるって、私たちが見るからその世界がそこに立ち現れてるっていう感覚です。で、こんな風にして僕らが捉えて意識に上ったものしかわかんないんですよね。その意識に上ったものだけをこう分析していこうとかいうのが現象学っていう世界ですけども、こんな風にして、つまりはもう自分がどう見たかが世界を作ってるんで、で、もう世界はもう平和で平和で仕方ないってずっと思ってたとしますよね。で、ある日突然、まあ、ないと思いますけど、核戦争でバーンって吹っ飛んだとしますよね。でも、吹っ飛ぶ瞬間ってわかんないじゃないですか。そしたらずっと平和だったって思ったまま死んじゃうわけですけど、もうでも平和って思えるじゃないですか。なんか極端なんですけど、だからそんな感じで、自分がどう見てるかが世界を作ってます。で、この感覚を全てに適用するっていうことが、物の見方を変えるっていうことになっていくんですね。これがもう一番の第一ステップになってきます。で、じゃあその時にですね、まあ例えばですよ、もうちょっと分かりやすい例でいけば、例えばそうですね、最近話で聞いたのは、僕は母子家庭に生まれ育って母親が働くのは普通のことだと思ってて、女性が働くことに何とも思わないし、で母親のことを尊敬してるから、女性の意見とか男性の意見とかそんなの隔てもなくて、で何だったら奥さんの意見はかなり聞くわけですよね、信頼してて。でそういうふうな感性ですけども、もう少し年上の人たちはなんか、あ、そんな風に思ってるんだって思って、ちょっと結構面白かったんですけども、多くのその男性は女性が言うことなんて聞きたくないって思ってると。で、女性がその、だから誰かの隠れ蓑にして、自分が話した内容はその人が話した内容として、その女性を隠して、ある男性を前に出してその話をしていますという話を聞いたときに、じゃあその人は女性の話なんか聞きたくないって言ってる人ばっかりだって思ってるから、そういう世界だと思って
そういう人を発見していくわけです。無意識は自分が作ったその情報を強化してくれるもの、認識を強化してくれるものを勝手に探し出しますから、そしたら、あの人は確かに女性をバカにしてる、女性の言うこと聞かない人を発見、発見、発見ってしてたら、あ、やっぱそうだって言って証拠を集めていくんですね。で、これは何もこう簡単な話だけじゃなくて、科学っていうもの自体もそうなんですね。その、興味がある人は村上陽一郎って人の本を読んでほしいんですけども、科学も一種のなんか思い込みというか前提に立って作ってあって、例えば、昔ですね、今、天動説って言って、地球を中心に、その世界というか、宇宙が回転してるなんて言ったら、みんなバカにしてそんなわけないだろうって言いますよね。で、地動説っていうものが出てきて、そうじゃなくて地球が動いてるぞって。太陽を中心に地球が動いてるぞって。で、天動説。だからその天動説、バカだなとか言ってるわけですけど、もっと言えば太陽だって銀河系の中でぐるぐる動いてるわけです。僕らあまりにもその、なんですか、スケール大きくて僕らがわかんないだけで、太陽だって中心じゃないわけじゃないですか。で、じゃあ、どうやってその天動説から地動説に来たかって言ったら、まず天動説っていうのがあって、で、天体、地球を中心に天体が動いてるっていうことを、その数学的に記述したりとかして、予測をして、ほら当たるから、やっぱ天動説だって言ってたわけですよ。合ってる。で、みんな信用したわけじゃないですか。で、その後に地動説唱えた人がいて、で、今度は何かって言ったら、太陽を中心に全部描いてあげたら、天動説のようなややこしいことをしなくっても、当たるよって言ったわけですよね。で、そっちを採用してったわけですけども、今はね、宇宙船とかで飛んでって、外に行けるから、確かめ方がまた別にあるわけですけど、その頃はないわけで、望遠鏡ぐらいしか、精度の悪い。で、じゃあそっちを採用しようっていうふうに決めたのは、天動説より地動説の方がシンプルだからってことなんですね、ルールは。そのシンプルなルールの方がいいっていう、もうルール、暗黙の了解じゃないですか。これ絶対かって言われたら分かんないです。シンプルな方が、複雑よりシンプルな方がいいって言って、カルネアデスだったかなのカミソリとかなんとか、とか言うんですけど、まあなんか、とにかくシンプルな方がいいって言って、まあそんなルールを適用して、それを信じてるわけで、もし、天動説が正しいってずっと思い込んでたら、観測する道具だって天動説として説明するだろうし、逆に言えば天動説、地球を固定して全てが動いてるっていう風に計算式を作ることだって可能なわけですよね。で、そういう感じで、だから自分が作ったルールで世界が見えてて、世界がそうなってるんですよ。で、世界がもともと、例えば太陽中心に回ってるんじゃなくて、僕らは太陽中心だって言って信じてるから、太陽中心のルールで、しかもシンプルな方がいいと思ってるから、シンプルなルールで記述してるだけのことなんです。だから自分たちが考えた世界がそこに存在するんです、常に。で、それを証明するような観測器を作ってきてるわけだと思ってるんですね。人間の意識っていうのはそういうもんだと思ってて、結構ここは確信なんですけど、なかなかちょっと難しいんですが、どうですかね、大体の雰囲気わかりますかね。
そうですね、
自分のこう、自分が見たから世界が存在してるんだっていうことです。で、もうちょっと別のじゃあ説明をすれば、もし自分が死んじゃったら、まあ死んだ後どうなるかとかわかんないですけど、死んじゃったら、もう何も見えないとしますね。じゃあ世界ないのと一緒じゃないですか。で、世界で何が起きても関係がなかったら、ないのと一緒っていう。考えたら自分がいるから世界があるっていう。ことにもなっていくわけですね。で、じゃあそういう考え方をしていくと、なかなか面白いことが起こるんですけど、例えば僕が今現在取り組んでいることは、自分の社員に対して常にポジティブな側面で捉えようと。例えばさ、 ゴミ箱蹴っちゃったって時に、あいつイライラしてるんじゃなくて、ただつまずいただけとか、ひゃがっただけ。何もそこに判断入れないようにすればいいわけじゃないですか。それで、そしたら本当に、本当はイライラしてたかもしれないんですけど、気づかないんで僕は。そしたら、ニコニコしながらその人に話しかけたら、その人もなんかニコニコしてるし、まあ、こっちもニコニコしようかな、みたいな感じになるわけじゃないですか。そしたら、僕が望んでた世界になってるわけですよね。表面上ニコニコしてるかもしれないですよ、それでも。でも僕は気づかないんで、僕は少なくとも幸せじゃないですか。少なくともっていうか、幸せだったら十分なんですけど、ね。そういう風になるわけで、で、それを徹底しようっていう風に考えて、課題としてやってるわけですね。で、そういう風にやっていくと、まあ、あとはもうちょっとその脳科学とかそういった類から説明すれば、僕は一応その会社の責任者であるわけですから、一応僕は支配力をある程度持ってるわけです。権力を持ってるから支配力があるわけで、僕がその人に対してこう変わっていける人間だと思い込んで、いろんな話をしたりとかしていると、そういう人だって思って話をしていると、自然とその人は引き込み現象っていうので、僕の意識に引き込まれて変われる人っていう風になってしまうんですよね。したら僕が思った世界になってるわけじゃないですか。で、もしかしたら僕といるときは変わってられる人だけど、会社から外出たら肩落として意識言いながら家帰ってるやつかもしれないんですけど、でも僕はそれを知らないから、少なくともっていうか、まあ十分ですけど幸せなわけですよね。で、そんな風にして、今言った私が見ているか世界が存在するのこのものをですね、ありとあらゆることに適応していくっていう意識を今日から今から持っていってほしいんですね。そうすることが全ての第一ステップになってくるわけです。で、こんな風にして考えていくと、例えばじゃあ全員が豊かになることはできないってもし思ってれば、そういう世界に なってるってなっちゃうんですね。少なくとも自分が 見知りできる状態で、その、なんですかね、見るものが豊かじゃないなっていうことを見ていくことになるわけですし、豊かじゃないと思い込まされる考え方を手に入れてしまうんで、だから全員が豊かになれるって心から信じる。信じるものは救われるとか言ったのはよく言ったもんだって思うんですけども、そういう形で考えていくわけです。で、そういうふうに、こう、なんですかね、ものの見方を大きく変えるんですね。それ、さっき言ってた、一番最初に言ったインサイドアウトにっていう言葉が改めてわかると思うんですね、これで。自分を変えたら世界が変わるっていうんですけど、世界は自分の中にあるんで、自分が変われば世界はもちろん変わっちゃうんですね。で、変わってないなぁなんて思った時に、それはまだまだ自分が思い込めてないっていうのもあるんで、その自分をしっかりと見つめて、自分の考え方を変えて世界、変えると世界は自分の中に入ってから、まあ変わっていくよねっていうふうに思ってやってってほしいわけです。で、なんでこんな話をしてるかっていうと、例えば、日本人だと今1億人ぐらい人がいるんですかね。その全ての人を知り合いになることはまあできないじゃないですか。脳の容量的にも無理だし、時間制限、いろんな制限があってできないんですよね。で、これからさっき言ったようにエンスモールしていくわけです。世界はエンスモールしていったときに、より多くの人と会うチャンスが出るんですね。できるんですね。で、インターネットとか検索とか通じて、人の紹介とかを通じて、出会える幅が大きく広がるわけじゃないですか。その時に、人は自分を幸せにしてくる、自分の世界を強化してくれるというか、自分の世界に合った人を探し出すわけですよね。で、今までだったら、講演会をするって言った時には、チラシを負けた範囲の人しか探せなかったのが、インターネットで興味がある人たちを集めることができるわけです。そうした時に自分が、こういう人たちが存在するって思ってたら、で、そうやって情報発信してたら、そういうふうな、その、意識の人だけが集まってきてくれて、ああ、世の中そういう状態だよねって感じ取ることができると。だから、自分が世界を 作ってるっていうか自分の中に世界があると思っておくと、エンスモールしていけばよりこれが現実としてそこの場に現れてくるようになるわけですね。その理由は、例えば、僕がこんな話をしてるわけですけども、これを、茨城市でビラを撒いてこういう授業をやったとしますよね。したら2人しか来なかったと、授業へ。で、その2人はすごい話が面白かったから、じゃあ誰かに紹介しようという話になったとしても、その人の周りに同じように面白いと思ってくる人は少ないかもしれませんよね。で、少なかったら、けどまだそれでももう1回授業して、今度4人。で、また次やったら3人。で、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ口コミしてもらって、5年経ったやっと30人っていうような状態かもしれないじゃないですか。でもインターネットがあれば、ウェブページとかの最初の方の文章とか説明とか見たりとかして、ああ、これは私が求めた情報だっていう人たちが、もっとたくさん来てくれる可能性がありますよね。で、そこに共感してくれたら、その人たちが来て、最初から100人相手に話ができる。ああ、世の中こういうのを求める人たち多いよねって思えるじゃないですか。で、しかもそれが現実になるっていうのはエンスモールだからやっぱなるんですね。で、だからこそ自分が世界を作ってる、自分の中に世界があるって思っとくと、どういうものを欲しいかって望んでいけばそこに到達しやすくなってるんですね。もうちょっとこう物理的な次元で話をするとそうなってるというふうに思います。だからこそ、この一番最初の認識の仕方を変えていきましょうよという話をしてるんですね。これが全てのスタートです。これをしっかりとできれば、恐れなく本当に自分がやりたいと思うことを始めても大丈夫だって思えるはずなんですね。で、それを実現するための必要な情報も見つかると思うんで、簡単に。で、それはインターネット上のものの何かになることが多いんじゃないかなと思ってます。ですかね、じゃあ、ここまでね、じゃあ、この認識とかについて、ちょっと何か質問があればしてほしいんですけども。
そうですね、ちょっと抽象的なことになってしまうんですけど、
はい、
私が見ているから世界が存在するっていうのは、うん、私と世界っていうのが、
うん、
別のもんって考えるんじゃなくて、
一緒、
うん、私と世界が一緒になったものが一つっていう。
一緒っていうか、私がの中に作ってる世界はっていうことかな。
私と世界が一緒っていうか、私の中に
世界がある。だから、厳密に言えば、僕が思ってる世界と藤田が思ってる世界は違うものなの。完全に違うもの。多分、共通してるとこも多いと思うけども、違うもののはず。で、だから、それぞれがそれぞれの世界を持ってる。で、コミュニケーションとかによって、共通の部分を作り出して、あ、同じ世界を見てる人がいるわって言って話が合うわけ。一緒とかじゃなくて、自分の中にあるぐらいの感じ。その自分の中にあるところで生きてる。感じかな。ちょっとで、これはもうちょっと何回か聞いてもらって考えてると、なんかどっかのところで脳の会話がパチンでつながるのか何なのかわからないんですけど、つながった瞬間に、あ、そうだよね、そういうことだよねってになってくると思うんで、そうなったらそのスタートライン立ったらどうなるかなと思って、うん、ですね。ちょっと難しいですけど、で、それ、この意識を持つ利点は、まあ、もうちょっとこう、現世的というか、なんというか、ビジネスライクに捉えれば、7つの習慣で最も大事な習慣ですって言ってるものを手に入れるわけですから、それ、これさえあれば、みたいなことが書いてあるんで、それが手に入るんで、それは成功、いわゆる、成功をどう定義するかっていう問題を置いといて、成功する第一歩を踏み出していることにもなるわけですよね。だから安心してこの、 考えを受け入れてほしいんですけども、自分が世界を作ってるっていうか、自分の中に世界がある、自分の中の世界を広げたいがために新しいものとか情報をいろいろ見たりとかするわけですし、でさっき言ってたようにゴルフを始めた人はゴルフというのが自分の中に増えるわけで、要素として、それによって世界広がってますよね。ゴルフを知らない人はゴルフっていう世界があることを知らないから、別になんて言うんですか、そのないままの世界は世界のまま、だから物理的には存在してるとしても自分は知らなければないのと一緒ですよね、
はい、
で人はない、自分が見えてないものがありますよっていうのは分からないんで、ああそういうのがあるらしいねっては思うけど、だから僕も知らないことが山ほどあってあるよ、その知らないことがあるよは分かるけど、でってなるわけじゃないですか。だからで自分が知ってるものだけが自分の世界なわけですよね。でその世界を変えていければ、要は多くの人はなんか世界が変われば自分幸せになると思ってるわけですね。でもその世界は自分が中にあるんだから、自分自身の見え方を変えていけば世界は変わっちゃうわけです、簡単にです。でじゃあ、あ、その質問でもうちょっとじゃあ説明していくと、例えば、
はい、
ベンツを持っている世界、自分はベンツに乗ってるって思えばベンツがあるのかみたいなね、そういうことじゃないんですね。だってあの、なんていうんですかね、心、あ、まあ逆に言えばね、心の底から本当にベンツ持ってるって勘違いしたら、あの、例えば駐車場行った時にないなって思ったら、もう誰かに盗まれたって思って、まあ病気ですけどそういうことじゃないですか。で、そんな風にして、だから本当に思い込めればあの持ってるって勘違いしますよね。病気になっちゃうぐらい思い込めれば、でもそれってなんか破綻してる状態じゃないですか。でそういうことじゃないんです。で、その、で、多くの場合、なんて言ったらいいんでしょうね。完全に外の世界がないわけじゃないです。外の世界に存在しているものをどう取り入れるかで自分の世界ができているわけですから。だから、ベンツっていう物質的なものはそこにないんだから、取り入れようがないわけで、それを自分があるっていう勘違いすることはできない。でも逆に、未来だったら変えれるんですよ。ベンツを持ってる自分っていう風に、自分はベンツ持つんだっていう風に心の底から思うことはできますよね、未来だったら。だって未来どうなるかまだ分からない。じゃあ買うっていう選択が出てくるだけで、で買うんだって決めたら買う行動をするだけのことじゃないですか。したら手に入るということなんで、だから思い込んだら明日からベンツが手に入るんですかって、いやそういうことじゃないということです。だから物理的にはあるんですよ。でもそれが あるなしっていうのはあるんですけど、それをどう捉えるかだけのことなんです
よ。まずその、
うん、
先入観捨ててあるがまま見るっていうことですかね。
先入観を捨てて、あ、先入観とかではなくて、なんて言うんでしょう、先入観っていうのは例えば、うん、世界はこういうもんだって勝手に思い込んでるものが先入観。だからそれを、そういう次元ではなくって、まずその前段階で、自分がどういうふうに情報を取り入れるか、どの情報にどういうふうに意味をつけるかが世界を作ってるからっていうふうに考えることによって、じゃあ、その先入観っていうものを発見するわけです。そうすると。あ、そうかっていう、この思考が分かったら世の中悪いっていうふうに勝手に思い込んでたぞとか、女性の意見を聞かないっていうふうに思い込んでたぞ、そうじゃなくって、女性の意見も聞いてくれる人たちはいるんだ、むしろそういう人たちの方が増えてるよねっていうふうに思っていく。でもし本当に増えてなかったとしても、増えてる人たち、 集団を探し出すことになると思いますし、でさらにもっと増やしたいと思ったら、増えてない人たちがいっぱいいるところに増やす方法を考えて増やしていくことになって、結局その自分が持っている世界にを実現するわけですから、そういう形で自分自身が見てる世界、見てるから世界があると、この思考をありとあらゆるところに適用する。で、適用するときにいろいろあれって思うことがあると思うんですよ。で、それはその時に考えてください。自分で、いやいや、その世界を見てる、自分が見てるっていう風なこの考え方からなんとか説明つけようって言って考えることによって、よりこの今言った自分が見ているか世界は存在するっていうものの見方を強化できるん で、これをしていくということですね。あれって思ったら、これを強化するための課題だと思ってやっていくということです。
そうですね、ちょっといいですか、
はい、
そもそもっていう思想になっちゃうんですけど、
うん、
私が見ているから世界が存在するっていう考え方って、
うん、
なんか最初聞いた時ちょっとあれみたいに感じてしまうじゃないですか、
はいはいはい、
あとはきっと多くの人がこういう視点を、まあ、持ってなかったりすると思うんですけど、
うん、でも完全に受け入れられないわけではない、
うん、そもそも何で持ってないのかなっていうのが、
あ、それはね、簡単で、やっぱり科学っていうか、その科学が発達する前段階で思想というか、ヨーロッパの思想とかで、理性とか心理っていうのは存在しててとか、物理的とかいろいろそういう、まあ、哲学とか思想の中で、その客観っていうものは存在して、その客観をいかにこう見つけ出すかが大事だとか言って、自分と世界っていうのを分けて考えて客観っていうのを作り出したりとかして、その、まあ、技術のおかげで分析をすることがより進んで、科学ができて僕らの生活を便利にしてって、でじゃあその思想っていうのを学ぶのは大学の研究者とかトップの研究者とか指導者が学ぶわけですね。その人から僕らは教えを学んでとか、いろんな教育という形で学んで、その意識をもらってるわけじゃないですか。だからこの今言ったような意識を、そのまあ100年ぐらい前に作られたそういう意識を僕らは持ってるんですよ。でもっと前の人は病気になったら悪魔が体の中に入り込んだって思ってるわけじゃないですか。それはそういうふうなもんなんだっていう思考をみんなが共有したから、そういうふうに思わされててっていう感じで、でじゃあ今現代のその現代思想っていうんですかね、そういうのは今言ったような方の話にもうシフトしちゃってるわけですね。だからこういう考え方を持ってる物理学者とかほとんどそうだと思うんですけど、持ってますし、あの一部のその指導者とかも持ってるしっていう風になってるわけですね。だから僕らが持ってない理由は、前の、まあ、いわゆるモダンとか現代とか言われる、近代かなと言われるその思考様式をもらって生きてたからって。で、新しい思考様式を手に入れてみましょうよと。で、その方が幸せになる確率は高いですからっていうことです。だから50年、今100、わかんない、100年したらなんかたまたま音声残ってて、こいつ遅れてんなって言われてる可能性はあると思いますね。でも今言ったようにこう流れてきて、でこれがもし30年40年前この話した時に頭おかしいって言って一周されて終わるんですよ。その頃はやっぱり近代主義というか、もう理性絶対みたいな時代の時は誰も受け入れられなかったんですけど、だんだんそれがそうじゃない、理性絶対じゃないよねとか、絶対の真理ないかもねとか、客観存在しないよねっていうことはもう一部の人は分かってるんです。でその人たちのこと影響を受けてインスパイアされて映画が作られたり小説が作られたり、誰かの講演で何かの話があったり、いわゆる自己啓発みたいなものでそういうことの断片が語られたりとかして、僕らは知らないうちに情報が入ってるんで受け入れられないとはならないと思う。でもなんかちょっとあれと思うのは、ちょうどその境にいるんですよ僕らは。でその境にいるんで、もうシフトしちゃいましょうよ。 いうことで、この、まあ、今こんな話をしているということです。で、まあ、このちょうどいい質問だったと思うんですけども、まあ、なんか世の中ってなんでどうやって変わっていくのかなっていうのは結構不思議で、で、なんか考えたんですね。いろいろ調べたりとか本読みながら。で、現代のいろんな人たちが一般大衆、一般民衆が持ってる、一般民衆って言い方も変ですけど、まあ、多くの人が持っている意識っていうのは、哲学とか思想とかがやってった流れを後を追うかのようにずっと変化してるなっていうのに気づいて、あ、そっか。じゃあ、現代思想とかを、のエッセンスを学んでいけば、次に多くの人たちがどういう意識を持っていくかっていうことが予想つくよね、なんていうふうに思ってて、もしくは多くの人が次の思考にシフトすることでより豊かな世界になるよね、なんて思ってて、じゃあそこに次ってなんだろうなっていうふうにして、なんか現代思想の流れ見てたら、今の照らし合わせれば次どこに行くか大体わかる。で、まあ次はここだっていう話ですね。まあ言えばそんな感じです。
はい。
はい。じゃあぜひですね、ちょっとこれも、まあ、一回で聞いて分かった人はもうすぐシフトしてもらっていいんですけども、まあちょっと難しいと思うんで、何回か聞いていただいてですね、自分が世界を作っているというこの意識をぜひですね、共有してほしいなと思います。